皆様、こんばんは。今日は、出エジプト記の、短い箇所、24章を、見てまいります。改めて、イスラエルの民は神の、民として、誓いを持って、そして、その後モーセを待つという試練に遭います。今日読む箇所でも主の言われたことはすべて守ります。この言葉は19章実戒をいただく前にも民はそう誓ったんですけども、それが祭壇で生贄を捧げる前と後にも記されています。民は主の意向を見てもう絶対守るというふうに、何度も誓ってですね、神の民として歩み始めるのですけども、それがいかに大変なことであるかを彼らは、モーセを待つことで、思い知りますし、またこれから荒野の旅に、を続けていく中で、経験しますし、約束の地に入った後でも経験しますし、絶頂期をダビデによって迎えた時の後、様々な混迷を経験し、そして補修に、ついに主の言葉を否んだ結果として、もうこれ以上ないほど痛い思いをして誓います、守りますというふうに再出発したんですけども、戻された地でやはり主の言葉を形は守ったと言ってもですね、守れずに、そして民の不信実にもかかわらず、約束の地を、約束の救い主をいただいたときに、補修に至る、神様の、への罪に、もうさらに勝る、救い主を拒むという罪を犯して、今なお、放浪しているという状況です。しかし私たちはイスラエルの民を通して、どんなに良い環境に置かれても、どんなに努力しても、また神様が年頃に取り扱ってくださったとしても、人の力によっては神様の前に受けられる義を獲得できないことを証明していきます。イスラエルの民自ら、その歩みを見ていくときに、改めてこの神の民の契約の誓いを、確かめていきたいと思います。で、もう一度、もう実戒いただく前に、皆守りを行いますと、言ったのは、ちょうど、結婚に例えたら、プロポーズして答えるという誓いで、2回、誓いが出てきますけども、祭壇で生贄を捧げて民全体が改めて誓うというのは結婚式に似てるかとも思います。しかし結婚式を祝福してあげたからといって結婚生活が順風満帆とは限らないように、例えて言うならば、イスラエルは会員によって神様との結婚関係を損なってしまった民です。神様はイスラエルに裏切られて別れざるを得なかったという経験をされました。しかしそれでもなおご自分の民として彼らを慈しんで、そして私たちも含めてご自分のものとしてくださいます。そのために 衆の痛みにはるかに勝る。神様ご自身が裏切られ捨てられるという十字架を通して、許しとまた復活によって恵みを、命を与えてくださるのです。それは神様の深いご計画を覚えつつ、このイスラエルの民の誓いを見てまいりましょう。では24章、出エジプト記第24章の1節から11節を拝読してお祈りいたします。出エジプト記第24章1節から11節。主はモーセに言われた。あなたとアロン、ナダブとアビフ、それにイスラエルの長老70人は主のもとへ登ってきて、遠く離れて伏し拝め。モーセだけが主のもとに近づけ、他の者は近づいてはならない。民はモーセと一緒に登ってきてはならない。モーセは来て、主のすべての言葉とすべての定めをことごとく民に告げた。すると民は皆声を一つにして答えた。主の言われたことはすべて行います。モーセは主のすべての言葉を書き記した。モーセは翌朝早く山のふもとに祭壇を築き、またイスラエルの十二部族に従って十二の石の柱を立てた。それから彼はイスラエルの若者たちを使わしたので、彼らは全焼の捧げ物を捧げ、また交わりの生贄として牡牛を主に捧げた。モーセはその血の半分を取って鉢に入れ、残りの半分を祭壇に振りかけた。そして契約の書を取り、民に読んで聞かせた。彼らは言った。主の言われたことはすべて行います。聞き従います。モーセはその血を取って民に振りかけ、そして言った。見よ、これはこれらすべての言葉に基づいて主があなた方と結ばれる契約の血である。それからモーセとアロン、ナダブとアビフ、それにイスラエルの長老70人は登っていった。彼らはイスラエルの神を見た。御足の下はサファイアの敷石のようなものがあり、透き通っていて大空そのもののようであった。神はイスラエルの子らの主だった者たちに手を下されなかった。彼らは神ご自身を見て食べたり飲んだりした。天の父様、イスラエル、特にアロンと息子たち、そして七十人の長老たちは主の前で飲み食いして、そして主との交わりを体験いたしました。近づくならば命がないと言われた主の前に彼らは生きることができました。黙示録に記されています主の栄光の姿を彼らは見ました。この素晴らしい体験も彼らを清めることはできなかったことを私たちは知っています。私たちの義は、また救いは十字架のみによること、そして私たちを支えるのは、導くのは御言葉であることを今日改めて確かめさせてください。 お一人お一人にご聖霊の豊かな導きがありますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。神の山について、19章から、神の民としてイスラエルと使徒の契約が一つ一つ進んでいきます。民は21節から23節、先週見たところで十戒が具体的にどのようなことを教えているかということを確かめました。その上で守りますと答えたゆえに、今日の箇所で生贄を持って、そして血を持って主の前に近づき契約を交わしていきます。イスラエルの民はこうして祭司の国民として、すべての国民にアブラハム、イサク、ヤコブに与えられた祝福の約束を証しし、やがて救い主を生み出して、すべての民族に祝福をもたらすために用いられていきます。ここにまだ律法は全部語られていませんけども、神の民としての礼拝の仕方、そしてその恵みを民は体験します。そしてモーセを神の山に送り出して、これから神の民として歩みの中心となります幕屋を建設していくための教えを受けようとしていた時でした。今日はこの24章を通して神の民として契約を結んだ箇所を共に見てまいります。主はまず1節から3節で、あらかじめ祭司たちと長老70名を山のふもと、普通は近づけない場所ですけども、そこにメスと、これからの、なすべきことを伝えた後、モーセを呼び寄せて主の言葉を授けます。このことには詳しく記録はないんですけども、その間、民は近づいてはいけないと、警告した上でモーセに言葉を授けます。そして3節にありますように、モーセは民のもとに来て、主から受けたすべての言葉を民に告げました。そしてこれらの言葉を聞いた民は、主の言われることはすべて行いますと誓います。ここでいよいよ、契約の式が始まります。それは礼拝の形式です。この礼拝の形式の、誓いの時を、始める前に4節に、モーセは主のすべての言葉を書き記したとあります。モーセが留守の間も彼らが忘れることのないためです。そして翌朝早く、4節にありますように、山のふもとに生贄を捧げる祭壇を築きます。そしてこの契約に十二部族すべてが預かることを記念する石の柱を12個築きます。そして若者たち、まだ祭司は任職してませんので、若者たちが 全焼の捧げ物、神様への献身を表す捧げ物を捧げ、また交わりの捧げ物、主に一部捧げて、そして捧げ渡された肉を共に食する交わりの生贄を捧げました。そして契約の血を鉢に入れ、残りを祭壇に振りかけて祭壇を清めます。契約を結んだということで、改めて民は七節にあるように誓います。そして契約の書を取り、民に読んで聞かせた。彼らは言った、主の言われたことはすべて行います、聞き従います。この誓いの印として、取り分けていました契約の血を民に振りかけます。まあ、私たちもイエス様を信じたときに御子の血を振りかけていただいたのです。目には見えませんけども、こうして神の前に命を懸けた契約が結ばれます。そして神に受け入れられたことを証明するために、モーセだけでなくアロンとナダブとアビフの二人はアロンの息子です。そしてイスラエルの代表であります長老70人が聖域であり、勝手に近づいたら命を失うところに登っていきます。民は恐れたと思います、長老たちもですね。しかし安全でした。そしてそこに主の御座がありました。サファイアの敷石のような上に、そしての上に主がおられ、天に向かっては大空があったというんです。それは黙示録で見ている光景と同じです。確かに主が臨在され、彼らは見たのです。しかも死ぬことはありませんでした。まだ罪が全然清まってない状態、キリストの贖いがなされていない状態ですけども、神様はあえて民を受け入れ、ご自身を表し、そして神の民とされたことを証明されたのでした。このようなことは後にも先にもありませんでした。神の前に感謝して食するのが交わりの生贄ですけども、神の山に登って神様の御臨在の前で食せたんです。これは素晴らしい光景です。こうして主は、モーセを、山の、上に召して行きます。12節から、14節をお読みいたします。主はモーセに言われた。山の私のところに登り、そこにとどまれ。私はあなたに石の板を授ける。それは彼らを教えるために、私が書き記した教えと命令である。そこで、モーセとその従者ヨシアは立ち上がり、モーセは神の山に登った。 モーセと従者ヨシアが山に登って、ヨシアは途中で控えていたわけです。モーセは長老たちにこの今神の前に近づいた場所に留まっていなさいと告げます。14節にある通りです。そして、アロンとフルと共に、民が、モーセが戻ってくるまで、待っているようにと、告げ、あとを、まあ、アロンたちに託すのです。何か問題があれば彼らが裁くようにと。モーセが山に登るとというところが15節から18節まで続きます。お読みいたします。モーセが山に登ると雲が山を覆った。主の栄光はシナイ山の上にとどまり、雲は6日間山を覆っていた。7日目に主は雲の中からモーセを呼ばれた。主の栄光の現れはイスラエルの子らの目には山の頂を焼き尽くす火のようであった。モーセは雲の中に入っていき山に登った。そしてモーセは40日40夜山にいた。主が、召し出すまで、7日間かかり、そして山に召された、まあ、そこはもう山が燃え尽くすほど輝く、雲の中でした。そこに40日40夜長い期間です。神様は、モーセを支えて、言葉を託していきます。モーセは、主の前で、これから気づいていく幕屋について教えられていき、またそのイメージを示します。この40日間が次の章で出てきますように、大変な試練だったのです。私たちも神様の答えをいただき、また次の働きに取り掛かろうという時に、沈黙の中で、また、指導者が不在の中で待たなければいけないということもあります。忍耐は大切な訓練です。そして待つことを通して私たちの内にあるものが現れてしまう部分があります。待つことって本当に難しいですね。私も待ちきれなくていろんなことをしでかしてしまいましたけども、勝手に動いてしまったり諦めてしまったりということを私たちもしてしまいがちです。40日ならまだしもですね、何年間も待ったということがあります。イエス様が来られるまで、主の言葉が止んでから400年待たなければなりませんでした。また主は私はすぐに来ると言われて、すでにもう2000年近く経っています。しかし 神様の約束は必ず実現します。ですから私たちはこの一世代で待ちきれない部分もありますけども、信仰を受け継ぎ、そして受け継がせ、そして主が来られる時まで待ち続けましょう。もしかしたら生きている間に再臨があればいいなと思うんですけども、それがならなくても神様の約束を信じて次の世代に残していきましょう。今日読んだところは短い箇所ですけども、神様がイスラエルを豊かに恵んでくださったことを確かめることができます。いくつか補足しておきたいんですけども、ここにまだ律法は全部与えられていないんですけども、まだ祭司が認証してなかったということがあり、幕屋がなかったということもあり、捧げ物は罪のための捧げ物、罪の清めのための捧げ物や、また代償の償いの捧げ物はまだ命じられていませんでした。ただ献身を表す全勝の捧げ物と使徒の交わりをいただく交わりの捧げ物だけありました。今私たちもそうです。罪のための捧げ物はキリストが一切あがなってくださったゆえに、私たちは自分の体を神に受け入れられる清い捧げ物として、全勝の捧げ物としてですね、礼拝を捧げます。そして主の晩餐、その他交わりを持って、互いに励まし合い喜び合うことをいたします。律法は確かに守りきれず重たいものなんですけども、しかしこれまでイスラエルが受けた、扱いは恵みに次ぐ恵みなんです。律法が、戒めが与えられたのは、イスラエルが何かやったからではなく、恵みによってエジプトから救い出され、恵みによって旅を守られ、恵みによって神の民としての誓いを捧げ、契約を結んでいただいたことにあったんです。この律法の中にも神様がまず成してくださったという恵みを覚えたいと思います。そしてこの律法が養育係として付け加えられたのは、キリストを待ち望むため、備えさせるためでした。そしてじゃあどうしてイスラエルの長老たちがですね、神様を見て滅びずに済んだのかと。それはひとえにキリストの贖いがあったからです。はるか後のことです、十字架は。しかし、キリストの贖いは、罪人がご自分の、神様ご自身の前に、出るために必要なすべての贖いを成し遂げておられたからこそ、彼らは主の前で死ぬことはなかったんです。はるか、2000年前の罪も、そして今2000年後になっちゃいましたね、すいません、2000年は1500年ぐらいですね、モーセの時代は十字架に比べた。そして今からすると十字架の2000年後、今の私たちの罪をも、その後の罪もキリストは贖っておられます。 のことを覚えましょう。お願いいたします。天の父様、あなたはこのようにイスラエルの民をお召してくださいました。そして今キリストの十字架のゆえに、ただ信じるだけで一切の救いの完成に必要な罪の許しと、そして永遠の命と、神の子の立場と、またご聖霊の清め、それらをすべて与えられていることを覚えて感謝いたします。どうか恵みのうちに私たちも愛を持って主の言葉に、また主ご自身に従っていけるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。